頑張れ野茂ベースボールクラブ。このコーナーは野茂ベースボールクラブ田島講演会の提供でお送りいたします。皆様こんにちは、宮島博明です。さあ今日はですね、この方にもお越しいただいております。ご紹介しましょう。野茂ベースボールクラブ田島講演会事務局長芹澤正史さんでございます。
はい、こんにちは。
あ、どうもこんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、今日は誰のモノマネでしょうかね。
うん、あのテンションの低い、
あ、そういうことですか。
テンションの低いセリちゃんを。
なるほど。
はい、
まあね、芹澤さん、まあね、まあ開幕、まあこんなこと言うのはあれなんですけども、うん、まああの徐々にまあ上げていきましょう。ここに関しては、今日に関してはね、まあ、ね、まあ、あの伝える情報はちゃんと伝えますし、
うん、そうね、
まああのまずはね、まあ最近の話題と言いますか、
まあ、しかし朝めっきり涼しくなりましたね。
そうですね、もう秋になりましたよね、本当に。
ね、9月いっぱい暑い暑いって言ってでね、やっぱりね、ちゃんとね、秋になってきましたね。
そうですね、本当に。まあ、日中はちょっとまだ暑いんですけどもね。
う
ん、
そうそうそうそう。
はい。まあ、その辺が残ってたんです
が、夜、クーラーいらないどころかね、ちょっと窓開けたら寒いよね。
そうですね。
いやいや、本当本当。
いや、今日もね、あの、僕、うん、まあ、これ収録してるのの日がバレるんですけどもね、うん、あの、まあ、火曜日なんですけども、朝5時にいつも起きるんですよね。うん、まあ、生放送があるんで、
はいはい。
なんですけども、やっぱり朝5時は寒かったです。
寒いだろうね。
本当に今までね、30度近くまであったのが、一気になんか15、6度になってて。そうそう
朝は寒い。
寒かったです、本当に。うん、まあでもそんなね、あの、秋もやってきたわけでございますが。
やってきまして。
まあ9月はですね、芹澤さんにとってはちょっと特別な。
あらららららら。
ね、あの、月でもあるんですよね。
ね、本放送は16日ですけども。
ね、はい。
翌17日、17日、はい、木曜日の、再放送、お聞きの皆様。はい、私、誕生日でございます。
はい、そうなんです。おめでとうございます。
いや
いやいや。
いや、だから何なんだろうね。あの、18日の、金曜日の再放送をお聞きの方は、もう一日過ぎちゃいましたけども、はい、
ね、
随時受付しております。
何をですか。え、すみません、何を受け付けていらっしゃる
んです
か。
何でも
、うん、あ、まあ、プレゼント的な何かですかね。
いや、もうメッセージでも何でもね。
あ、メッセージでもね、なるほど、なるほど。
ケーキでも。
いいですね。
あの、まあ、お酒でも何でもね。
はい。またじゃあ、来週、もしね、芹澤さんからメッセージ、
はい、
あの、芹澤さん宛てにメッセージ来てたら、まあ、紹介できたらと思いますし。
一つぐらい来るかな。
まあ、楽しみにしていただいてということで。
はい。
はい。まあ、でもね、本当にそんな誕生日、うん、やっぱり誕生日はどうです？やっぱり毎年いくつになっても嬉しいものですか？
嬉しくないよ。
え？嬉しくないですか？
だってもうさすがにね、はい、50過ぎるとね、
はい、
年々年いってくるのがやっぱりね、やっぱりほんでなんか体のね、うん、あっちこっち具合が悪いとか出たりとかさ、
なんかあのあれなんですか、奥様からなんかプレゼントとかあったりとかないんですか？
いや、なんとなくさりげなく、うん、なんとなく、まあ例えば、はい、まあネクタイ一本とかね。
あ、でも嬉しいじゃないですか、そういうのもね、う
ん、前にあの僕あのドラムもやってるんでね、
はいはいはい、はい、
あのちょっといいスティックとかね、
うん、ほうほうほうほう、
まあその年によっていろいろと
変わってくるんですね。でもそうそう嬉しいですよね、そういうのもらえるっていうのはやっぱりね。
あ、それはやっぱりね、
うん、
うん、で私の時はいらないよ、もったいないからっていうの、そんなのね、
それはやっぱりね、もらった
よくできた嫁。
奥さん聞いてらっしゃいますか。そういうことでね、うん、まあはい、また一つね、年を重ねられると
。年いきますけど、
はい、
まだまだ、本当に若い気持ちで頑張りますんでね。
ね、この田島は本当にね、
うん、
年を重ねられても元気な方が多いですからね。
いや、特にね、城崎人って、元気ですね、ツヤツヤしてるし、なんてよく、
そうですよね、
よく、周りの人から言われますね。
うんうんうん、
まあ、温泉効果があるのかどうか、ただ厚かましいだけなのか。
いやいや、多分前者だと思いますよ、温泉効果があってっていう風な ね、うん、ね。
まあ、そうやって、城崎も、こんなコロナ禍でも非常に、一生懸命元気出してね、頑張ってるんでね。
はい、そうです
ね。お客さんも本当に、
うん、
ちょっとまあ GoTo のおかげもあって、
うん、
うん、戻ってきて、こう、賑わいも、
はい、
本当にね、出てきているので。
そうですよ。それこそ本当にあっという間にカニのシーズンもまた始まりました
。カニシーズン始まりました。GoTo が1月いっぱいで終わりなんですけどもね。
はい。
2月からが怖い。
怖いですね。
だから、
うん、
まあ、新しい政権にもなりましたし、
はい。そうですね。
菅政権になりましたし。
変わりましたし、はい、
はい。はい、よろしくお願いします。
誰が言ってるんですか。なんか伝わるかもしれませんけどもね。
よろしくお願いします。
はい、大事なことはね、2回言いましたけど、
はい、
ただの挨拶なんですけどもね。
さあさあ。
さあ、そんなね、はい、最近のお話も聞いたところでですね、
うん、
まあ、この番組、ノモベースボールクラブのね、いろんな情報をご紹介してるわけなんです
ね。そうでしたっけ。
そうですよ。ですから、
もう終わりじゃ
ないですか。事務局長さん来ていただいてるんですよ。そうですよ。まあ、ね、
本題本題、はい。
その話をね、今日はまあ、うん、
本当はね、
そうなんです。本来は、
よし、やりました。
あんまり、こうね、うん、やりたくない話ではあるんですけど、まあ、で も結果として出てますのでね、まあ、先日、9月11日ですか、第91回都市対抗野球大会近畿地区、第2次予選の敗者復活2回戦が、はい、まあ、行われたわけでございます、対戦相手がミキハウスということでございます
、ね、まあ、ここまではね、本当にいい感じでね、
そうなんです、
関東完封もありましたしね、
そうですね、北川投手がね、
そういいんですよ、ね、チーム状態もいい中で
行われた試合でございましたけども、
いよいよミキハウスと、はい、うん、さてどうなったのか、うん、
急に講談師がやってまいりましたけど
では、試合の経過をよろしくお願いします。
わかりました、試合の概要をお伝えいたします。野茂ベースボールクラブ、この日の先発は北川投手、初回2回と相手打線を三者凡退に抑えて上々の立ち上がりを見せていきます。北川を援護したい打線は2回の裏に2アウトから7番津田が、ライト越えの、ツーベースヒットを放つものの、続く8番沢田が倒れて先制のチャンスを逃します。そして試合が動いたのが3回の表、先発北川は2アウト3塁のピンチで相手1番バッターの内野安打で1点を失い先制を許します。その後両者無得点が続くも6回の裏、野茂ベースボールクラブはワンアウトから2番倉本、3番近藤、4番横田の連続ヒットでワンアウト満塁のチャンスを作ります。そこで登場した5番堀のレフトへのタイムリーでランナー2人が帰って逆転成功、さらに続く6番坂井が左中間へのツーベースを放ち1塁ランナーの堀が帰って1点を追加、5者連続ヒットで3対1とリードを広げます。先発北川は7回8回と相手打線を抑えるも9回の表、先頭の相手2番バッターにフォアボールを許し、続く3番4番バッターの連続ヒットで1点を失います。さらにバッテリー間のミスでランナーが帰り3対3と同点に追いつかれ、北川はこの回で降板となります。その裏、野茂ベースボールクラブの打線は三者凡退に打ち取られ試合は延長戦に突入。10回の表から登板の2番手尾形が先頭の相手8番バッターを三振に打ち取るも、その後フォアボールと味方内野手のミスなどが絡んでワンアウト満塁のピンチ。ここで相手3番バッターに犠牲フライを許し、さらに続く4番バッターのライト線へのツーベースでランナー2人が帰り6対3とリードを許します。そして10回の裏、野茂ベースボールクラブの打線は2番倉本からの上位打線であったんですけども、逆転することができずに6対3と敗れてしまいました。野茂ベースボールクラブの都市対抗野球近畿地区第2次予選が幕を閉じてしまったと、
はい、
ということなんです、ね、まあ、
残念でした、
残念ながらということでございます、
ね、まあ、相手は強豪とか言いながらも、せっかく、ね、あの6回のね、これ連続アンダー、いい感じでね、3点取りましたからね、ま
あ、私もあの現地にはもちろん行けてないんですけども、あのね、試合結果は、ね、こう順に更新されていくサイトがありまして、はい、まあ、それちょっと見ながら、まあ、仕事もしてたんですね、はいはい、その日は、そしたら、ね、あの6回の時にすごくチャンスが舞い込んできて、
そう
3点取って、
で運転手から電話がかかってきて、
あ、そのタイミングで、
うん、次14日行くかもしれないよ、うん、みたいなことで、
はいはいはい、
いや終わってみなきゃ分かんないよ、
まあまあまあ、確かにね。これ今誰ですか今途中のラッパーは誰ですか、
なんかね、
あ、それセイザーさんですかね、
うん、まあまあまあ、まあ、いろんなセリちゃんが出てくるので、あ、
なるほど、そうですか、今日大丈夫ですかね、まあまあ、
一生懸命テンション上げようとしてるんだけど、
まあ結果が結果ですからね、
まあね、結局、まあ、いよいよっていうね、もう本当に爪の段階で、やっぱりミスですよね。
そうですね。まあ、ここに概要に載ってるところで言いますと、まあ、9回の表ですね。先頭の相手、2番バッターにフォアボール。まあ、ここはまあ仕方ないにしても、3番、4番の連続ヒットで1点失うと。
まあ、ここでね、切っとけばもちろん勝てたんですけどね。
で、まあ、その、何アウト目で取ったかちょっとわからないですけども、バッテリーからのミスでランナーが帰ってと。まあ、ここはまず一つありますよね、はい。で、3対3と同点に追いつかれて。
延長ですよね、次がね。
延長戦で。フォアボールはもう仕方ないですよ。まあもちろんあの攻めてね、多分内国は
それはもうね、
入りすぎたみたいなところもあったと思うんです。
そうそ
れはまあ仕方ないにしても、まあ味方内野手のミス、これはやっぱり、
肝心な時にね。
じゃあからしてもちょっとね、やっぱり、せっかく抑えたのにっていうところもやっぱある、ね。
エラーが多いんだよ、タイガース。
いや、タイガースじゃないですよ、話は。はい、まあ、タイガースの話は、もうあのね、まあまあ、エラーの数に関してはもうあの、語るほどでもないんですけど。
まあまあまあね、まあね。
もうなんかあの、常連みたいな。いや、そうじゃなくて、ノーベースボール
だ、
はい、
そうそうそう。
だからここがね、やっぱり、
そうなんですよね。
大事なところがね、やっぱり難しかったところも、緊張もやっぱあると思うんですよね。
もちろん、もちろんやっぱりね、緊張ですし、あの、やっぱ、守らなきゃいけない、ね、その1点、2点を、やっぱ、こう、追っかける方が勢いがある。どうしても守りに入ってしまうと、まあ、フォアボールが出て、硬くなって、 やっぱ甘い球がいってしまうみたいなね。
そうですね。だから、まあ、ミキハウスとしてはね、もちろん3対1で負けてて、もうこのままじゃ終われんぞと。
そうそうそう。
やっぱりこのね、向かっていく思いしかないんですね。かたややっぱり野茂ベースボールクラブは、やっぱり、もちろん勝つっていうふうなこともあるんですが、やっぱり守りきる。
そう。
これがなかなかにやっぱ難しい。
そう。この野球はその状況でね、やっぱりそこ精神的なものがすごく左右されるんでね。
そうですよね。で、まあ、その、やっぱり、まあ、同点に追いつかれて、まあ、そこで抑えた部分はね、まあ、それはまたね、まだ裏がある。
まだね、
そうですね。っていうふうな思いがある。
まあ、高校の、それはね、有利なところですね。
ちょっとね、やっぱ有利なところではありますから、ただやっぱりこの10回のね、このやっぱり3点がちょっと大きすぎましたね。
ね、これ1点ならよしって思うんですけどもね。
1点だったらまだね、まあ、ホームラン同点ですし、まあ、ヒットつないだとしてもね、
そうそう、
いけますから。
で、今度は逆にね、向こうがその1点を守んなきゃいけないっていう立場になるので。
そうです。だからね、そうなるとやっぱりこのミキハウスとしても、やっぱり大変だったと思うんですよね。
そうですね。
ただやっぱり3点はね、
3点がね、
だいぶ余裕ができますもんね。
ちょうどね、10回の裏が、打順が、6回の猛攻と同じ打順からスタートしたんですけどね。
はいはいはいはい、そうなんですよね。
やっぱり、こう、3点差っていうのがどうしてもね、重くのしかかってきますね。
いやいや、まあ、でもね、本当に、まあ、どこと当たっても、まあ、もちろん強豪校、はい、強豪チームでしたからね。それこそ1回戦で当たった NTT 西日本は、先日ニュース見てましたら、
ね、第一代表。第一代表ね。
選ばれたというふうなね、
はい、
そういったチームと当たって、
で
負けてしまったんですけど、また敗者復活でこうやって勝ち上がる。
すぐにね、本当に完封勝ちしましたからね。
そうですよ、本当に。
そうそう。
もうピッチャーね、北川投手は本当にね、素晴らしいピッチャーだと思いますし。
まあ本当に今年はね、まあコロナの中ですけども、本当にいいチームに仕上がってきてね、まあここまで頑張ってくれたということで。
状況がね、やっぱり、はい、例年とはやっぱ違う中で。
違う中でね。本当にグラウンドで練習できない日がね、ずっと続いてたのでね。
はい、
まあ本当によく頑張りましたよ。これね、たくさんの新しい選手が入ってきて新チームを作ってここまで頑張ったの で、
そうです、ね、
これは来年ね、かなりこう期待できるんじゃないかなと。
期待ですよ、これ来年はね、もちろん他のチームにもね、いろんな新しい選手入ってきますけども、いや、このそういうことを今、8月からですかね、今年の8月に第1回トライアウトを行ったわけなんでございますが、
はいはい、
今度は来月10月17日にもトライアウトを実施すると、はいはい、いうことで、またここでね、はい、また
そうですね、またいい選手をね、補強して、まあ当然何人かはまた他のチームに行ったり、まあ野球を辞める子も出てくると思うんですけども、
ね、
まあ、これはもう毎年のことなんですけども、でもこの勢いを来年までね、ちゃんと続けてもらって、さらに、補強をして期待したいですね。
ね、もうフレッシュなね、新人さんがね、はい、今年は10人入って。ね、チーム時代も本当にね、一新したようなところもありますから、はい、それをね、またさらに、
はい、
今度はね、この新人の皆さんも、まあ、先輩になるわけです
から、ね、
ね、先輩の威厳を持って、
はい、
ね、戦っていただきたいと思います。
来年は大丈夫ですよ。
そうですね、今年、まあ、こういった結果になってしまいましたけども、はい、来年はもう本当に、
そうですよ。
私たちもずっと応援していきますし、
私たちタイガースファンは毎年そうやっていきますから。
マジック144は検討いたしましたじゃないんですよ。じゃないんですよ。
ね。ね、まあまあ、そのためには、もう講演会にね、また入っていただいて、
ね、皆さんで応援していただいて、はい、ね、本当にこのチーム、素敵なチームになってると思いますし、
はい、
また、一区切りついたんでね、また選手の皆さんにもね、スタジオに来ていただいて、
まあ、
いろんな思いとかをね、
はい、
ちょっと話聞いていこうと思います。
はい。はい、楽しくいきましょう。
そうですね。はい。というわけでございまして、生徒さん、どうもありがとうございました。
どうも、ありがとうございました。
頑張れ野茂ベースボールクラブ。このコーナーは野茂ベースボールクラブ田島後援会の提供でお送りいたしました。